では聖書拝読ヨブ記15章17節から35節です。旧約聖書の794ページです。はい、お願いいたします。拝読いたします。あなたに語ろう、聞きなさい。私に示されたことを告げよう。それは賢者たちの示したところ、それを彼らの嘘も隠さなかった。これらの嘘にのみこの地は与えられており、異国の者が犯すことはなかった。さて、悪人の一生は不安に満ち、暴虐な者の生きる年数も限られている。その耳には恐ろしい騒音が響く。平安の最中に略奪者が彼を襲うのだ。暗黒を逃れうるとはもう信じられない。彼の前には剣が待つのみだ。彼はパンを求めてどことも知らずにさまよい、暗黒の訪れる時が間近いことを知る。苦しみと悩みが彼を脅かし、戦いを挑む王のように攻めかかる。彼は神に手向かい、全能者に対して傲慢に振る舞い、熱い盾をかざして堅くなに神に対して突進した。顔は油ぎって、腰には贅肉がついていたが、滅ぼされた町、無人となった家、瓦礫となる運命にあるところに彼は住まねばならないであろう。再び富むことなく、力も流らえず、その家畜は地に広がらない。彼は暗黒から逃れられない。熱風がその若枝を枯らし、神の口の息が吹き払う。惑わされて虚しいものを信じるな。その報いは虚しい。時が来る前に枯れ、枝はその緑を失う。未熟な実を荒らされるブドウの木、花を落とすオリーブの木のようになる。神を無視する者の一族に子は生まれず、賄賂を好む者の天幕は火に焼き尽くされる。彼は苦しみをはらみ、災いを生む。その腹は欺きをはるかに。
それでは、偽りの慰めとしての悪人筆滅と題しまして、白川先生より説教を行います。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあしばらくしてください。はい、今日は、3月の初めということでありましてね、恒例の呼ぶ記をね取り上げたいと思いますけれども、今日いよいよ15章ですね、入っていきます。ちょうど3人の友人とのね対話議論がね進んでおりますけれども、今日から2回目の議論に入っていくわけで、その最初にね3人の友人の中でも一番年長者であるこのエリファーズが今日15章を通してですね、ヨブに対して意見を述べるわけであります。今日は17節からご紹介させてもらいましたけれどもね、この15章全体、エリファズの主張を見てみますとね、ヨブに対して、少々厳しい語り口に変わってきているということがね、少し皆さん見て取れるのではないかなと思います。まあ、今日はこの15章を見つめてですね、またあのそれに対するヨブの答えが16章17章と続いてまいりますので、これまたね次回お話したいなと思いますが、まあ2回目の議論になりまして、さらにねヨブの思いは深く深く さに深淵の世界へと入っていきますけれどもね、まあ、それに対して友人たちがね、ついていけていないということが、まあ、よくわかります。まあ、そのことを今日またね少し触れることができるかなと思います。皆さん3月ね、入りまして、いよいよあの春の訪れも間近という中でね、今あのこの2週間がお水取りの期間でございまして、今日は我が教会からも古宮さんがねお水取りに参加しております。昨日夜多分ね参加されてるんじゃないかなと思いますけれどもね、来週の14日ですか、ね、14日で全て終わりということになりますが、今週末ねもう少しあの寒さが戻ってくるんじゃないかという予報をね昨日聞きましたけども、あのお水取りが終わりますとね日本は春がやってくるということで、本当にあの伝統的な一つのね風物詩として親しまれております。先日あの新聞読んでおりましたらね、ちょうどお水取りの季節ということもあるんでしょうけれども、東大寺のいろんなこぼれ話というのがありましてね、平成25年と26年、この2年はねお水取りが終わった後も寒の戻りというのがあって、あの寒さが舞い戻ってきたそうです。そうしましたらあの東大寺にね苦情のハガキが来るどんなお水取りをしたのかやり直しなさいまあこういう笑い話ですが、それほどまでにねとにかくあのお水取りが終わったら春が来るんだ、それに寒が戻ってくるとは何事かと言ってですね、あの日本人らしいなと思いながら、それはあのこぼれ話で喜びながらあの東大寺の方も紹介してらっしゃいましたけどね、まあ、このこと言われるのはね本当にあのそれだけ親しんでいらっしゃる証拠ですと言って、まあ、もう一回するわけにはいきませんが、まあ、そこまでね、まあ、思われているということで、まあ、必ずニュースもね多分日曜日あるんじゃないかなと思いますがね、どうです皆さん行ってみたいですか、お水取りね、行かれた方の話によれば非常にあの素晴らしいそうでね、僕ら生活あるでしょ、ね、あのお経もずっと聞かれたんです、
脱胆行されてるところ
は、あれも素晴らしいんでしょ、音がね音響がこうね、
そうです、
何とも言えないこのねハーモニーを醸し出して、非常に素晴らしいなということを思います。最近あのね欧米の方たちが日本にねどんどん観光で訪れる、であのゴールデンルートっていうのがありましてね、外国人が日本を訪れるゴールデンルートです、もうまず決まってここをこういうというね、まあ、大体ね東京とか大阪に国際空港がありますのでね、まあ、それを結んでね大阪に降りれば東京から帰るんですよ、で東京に降りれば、ね、関空から帰るんですけど、まあ、いわゆるゴールデンルートっていうのは東海道をずっとねあの東と西へそれぞれあの縦断するというこういうルートで、まあ、基本的にはあの東京からであればですね、まずはあの東京で観光して、そして次になんていうと富士山を見てですね、そしてあの京都大阪とね歴史的な場所を見つめてね、そして最後大阪から帰られる、でこの逆をこの大阪でまず降りてね、で大阪京都と楽しんで、そして最後にこう富士山を眺めて東京見物して帰る、これがいわゆるあのゴールデンルートということで、まず最初にこのルート行くそうですね。ところが2回目3回目となりますとね、まあ、1回目でまあ見残したところや富士山が見えなかったとかね、まあ、そういうことであればまたそのルート行かれるんでしょうけど、まあ、リピーターが最近多いみたいでね、日本の観光が次のルートが出るわけですよ、まあ、シルバールートゴールデンルートがシルバールート、どうだと思います、次もう1回このねゴールデンルート東海道沿線をとにかく見尽くしたという人、まあ、大体これ1回で見尽くす人はいないんでしょうね、だからやっぱり2回3回はこの、東海道沿線をね見てあの楽しむでしょうけども、ね、東京もしっかり見たし富士山も見たし、ね、それからまあ京都のこともね十二分に味わって、そして大阪では毎度もう帰りまっかっていうこの大阪では堪能してそういうまあ大阪でも堪能してですねもうそろそろいいじゃないかという人がね次どこに行くかっていうね、次そうなんです、ね、京都から言う方な奈良を越えて熊野です、熊野古道が今ねいいそうでありましてね、私日本人だけかなと違うんですよね、外国の方が日本に来るときにね次に行くのはね 京都から熊野に下る熊野古道、まあ、これをですね熊野詣でこのルートを、ね、次に選ぶんだ。で今ね全国が燃えてるのはこの次のルートを我が県へという。ですからゴールデンルート、シルバールート、ブロンズルートですね。今度はぜひ次ね我が県を中心としてということで、まあ、観光でねいろいろとあのアピールしてらっしゃいます。まあ外国人が非常に日本に来られてねどんどんどんどん今リピーター含めて観光が増えているっていうのはねやっぱり日本人の、まあ、文化ももちろんあるんだけどもね人なり人となりにね感動すること食事が美味しいこと、まあ、様々でございますね、まあ、その中でやっぱり今歴史的なこう、ね、遺跡を巡る、まあ、世界遺産ももちろんありますけど、まあ、そういうものに感動する外国人が非常に増えておりましてね、まあ、お水取りも一つでしょうしあのお祭りを楽しむ外国人もですね日本ならではの独特の祭り、ね、これを非常に楽しむそのためにねその日程で来る人が多いんですよ。先日もねどこだったかな あのあるお寺のお祭りをねあの西洋人がねもうすごいんですよ、まあ、日本人もたくさんですもちろん地元の方もたくさんいらっしゃるんだけどまあ西洋人が多いこと多いことでみんなカメラ片手にねあのそれをずっと見てるんですけど感動して最後涙を流してる外国人がいるのに何を感じたんだろうかなって聞いてみたんですよ。やっぱりね日本独特の何かあの古来からの文化がね息づいてるのかなと思いながら、まあ、私もアメリカに一時おりましたけどもアメリカの方たちがね日本に対して憧れる一つは歴史があるというでアメリカって歴史が浅いのでね200数十年でしょう。ですからね国柄としてねまあ、200数十年の歴史しかない国の人たちが2600年これはすごいことみたいです。だこれだけでも一つ何かね心に感じることがあるそうでなんかそんな風にね長きにわたって歴史を紡いできた国に対する憧れがあります、ね。まあ、日本にいたらなかなかね皆さんわからないかもしれませんけどそういうものをまあ感じる人もいるみたいですね。そんなことを考えてみるとね、2000年どころかね本当に古き、ね、歴史を紡いできたこの聖書の物語をね時代を超えて私たちに時に感動を与え時に戒めとなり、ね、時に皆さんの生活を正してくれる素晴らしい書ではないか、ねまあ、先週聖書とは何かということについてもお話しさせてもらいましたけれどもねさあ今日この予布記もねそういう意味では古い古い昔の物語いやしかし現代今読んでみるといや今もこの予布の世界をどれほど私たちがね知り得るんだろうかと考えた時にねなかなか容易ではないなということを改めて思います。今日皆さんねエリファズの言葉を取り上げましたけれどもまあ礼拝の説教のタイトルにもしましたが皆さんこのエリファズの主張していることはただ一つ因果応報でございます。因果応報皆さん誤解していただきたくないのはですねこの因果応報ということ自体は非常にある種ですね聖書においても認められる一つの真理の姿でありますね。そして因果応報ということは、まあ、一つ自然の法則としてはあらゆる事象を説明するにおいてねまさに根本にある一つの原理ではないかと思います。したがってこのエリファズ自身が語っていることについてこれ自体がですね何か大きな問題があってあるいはエリファズ自体の自身の思い込みやあるいは錯覚や誤解があるかというと実は因果応報についての理解に関してはそうではないんです、ね、しかしそのエリファズの言葉今回もですね実はこの15章少し彼の口調が厳しくなります。それは1回目の議論でエリファズだけではなくてね3人の友人がいろんな観点から予布についてまあ自分の思いを語ったわけですね。しかしそれは根本的にはですね根本的には、まあ、伝統的なそして今まで歴史の中で、先祖たちが守りあるいは培ってきた真理の言葉教義そういうものを彼らは共有していてですねそしてその中から予布が今受けている苦難を説明しようとしたわけです、まあ、説明するだけじゃなくてその予布を立ち直らせるために簡単に言えば神に立ち返らせるための悔い改めを進めていったということです、3人の友人の中で共通していることはね予布に起きている苦難には必ず原因があるんだということしかもその原因は悪い苦難という結果をもたらしているのだから 必ずその原因とは悪なるもの、簡単に言えば罪であると言っているんですね。あなたには罪があって、その罪の報いとしてね、このような苦難が今襲っているのだから、どうかそのことを受け止めて、受け入れて、そして自分自身を見つめて、もう一度神の前にその罪を悔い改めていけば、神は憐れみ深い許しの神であるからね、あなたをもう一度かつてのように祝福してくださるに違いない、まあ、そのように勧告します。1回目の議論では友人たちはやっぱりヨブにね勧告しているんです。あくまでも、それぞれの言葉のね調子が違っていても、ヨブに進めるような、あるいはヨブにその丁重にね、ある種礼儀正しくね語るような、まあ、そういう部分はあったわけです。ところがまあ最初のねエリファズから始まって、1人2人3人とですね、ヨブにその勧告をしていくわけですけれども、受け止めるヨブはですね、だんだんだんだん心をですね、ある種かたくなりしていくわけですね。そのかたくなりしていく姿が友人たちにはまたこれ、理解できなくて、またヨブに対してですね厳しい言葉をかけていく、まあ、そういうやり取りが1回目の議論でありましてね、ヨブは最後にはね、あなた方の話は聞きたくない、もう黙っといてくれ、むしろ沈黙こそがあなた方の知恵である。そこまでヨブはですね自分の思いを友人たちに率直に述べますよ。さあそこでエリファズは2回目の議論としてね、そのようなことを聞いた上で語り始めるわけです。今日は17節から皆さんにご紹介しておりますけども、ちょっとですね、ご紹介しなかった1節からの内容も少し振り返りたいと思いますね。じゃあ皆さん聖書ちょっと見ていただいて、まず2節からのところを見てください。まず2節でエリファズこう言います。知恵ある者が空虚な意見を述べたり、その腹を東風で満たしたりするであろうか。無益な言葉を持って論じたり、役に立たない議論を重ねたりするであろうか。もうね、ヨブの議論は無益だ、そして全く役に立たないものだ、まあ、激しくここでねエリファズはヨブの言っていることについてね、まあ、ある種断罪するんです。もうあなたの言っていることは全く役に立たない議論であって、しかもそれはですね、まあ、東風と書いてますけどね、東風というのはこの地域はですね砂漠から吹いてくる熱風なんですね。これは非常に心地よくない風のことです。東風という、暑くて時には作物にさまざまなる害を及ぼすね、まあ、破壊的な有害な風のことです。ですからあなたの議論はね、まるでそういうね東風のようなんです。で、全く無益な言葉、役に立たない議論を続けている、もう論じる価値もない、まあ、それほどまで強くねエリファズはヨブの告白をまあ理解するわけですね。そしてさらに4節で、あなたは神を恐れ敬うことを捨て、嘆き訴えることをやめた。皆さんちょっとヨブのね真実というものを私もお話してますから、もうエリファズがかなりヨブを誤解しているということがここで分かりますね。ヨブこそ神を恐れているんだけれどね、しかしもうエリファズの目にはヨブの言葉はね、もうヨブ、あなたは昔神をあれほどまで恐れていたのに、今はそういう畏敬の思いさえも失っているではないか、そんな風に受け止められる。そして嘆き訴えることをやめたと書いてありますけど、これはもともとの意味は祈ることなんですよね。だからもう祈ることさえしていない、そして私が言うまでもなく、あなたが罪あるものであることはあなたの口が証ししている。つまりヨブがこれまで語ってきたその言葉自体がね、あなたが罪人であるということを物語っている。それは神に対する一つの反抗心であるとか、神に対する挑戦のような言葉遣いだとか、あるいは自分自身の非を認めようとしない堅苦さだとかね、まあ、諸々ヨブが語ってきたことをそんな風に、まあ、エリファズは理解しているわけですね。だからもうあなたの口があなたの罪を証ししているではないか、まあ、そんな風に、ヨブのことを断罪しますよね。さあ次に7節から今度は皮肉を込めて言うんです。ヨブよ、 お前は全てを知っているのか、最初に人間として生まれたのはあなたなのか。これまさにアダムのことを言っているというふうにトルソン言いますけど、もっとこの意味はですね、とにかく天地創造の前からお前はいたのか、そういうような言葉にも取れるんですね。山より先に生まれたのか。あなたはそんなに物事をよく見極めているというんだったら、まさに人間が生まれる前、最初の人間としてあなたは存在していて、かつ山が生まれる前から、まさに神と共にね、ずっと世の中を見てきた、そういう立場なのかと言ってるんです。そして神の奥義を聞き、知恵を自分のものとしたのか。神の奥義と書いてありますけれども、これはもともとはですね、神の会議に参席するという言葉の意味も含んでますから、神の会議にあなたはずっと参席する権利を持っている、そういうもので、神だけが知っているような秘密、奥義も聞いているのかと言ってる。そしていわゆる知恵というものをあなたは独占しているのかと言ってる。天の国の宮殿でですね、天使たちを集めて神がいろいろな秘密会議をしていくという風景がね、ここでは描かれてまして、その会議にあなたはいつも行っていたのか、そしてその知恵というものをあなたは今独占しているのか、私たちも知らないことをあなたは知っているのか、そういう意味ですね。そしてこう言います。あなたの知っていることで私たちの知らないことがあろうか。いやいや、そんなことはないでしょう。呼ぶよ、あなたが知っているようなことを私たちも知っていますよ。よくもかつてそう言いましたけどね。つまり我々が知っていること、共有していることにそんなに差はないだろうと言ってる。ましてエリファズは年長者ですから、長く生きたものですから、呼ぶよりも経験豊富である。したがってあなたよりも多く知っているはずだ。少なくともあなたと同じであるならば、まだしも私たちよりも、私よりもあなたが多く知っているとは思わない。はい、さらにこう言います。10節、私たちの中には白髪の老人もあり、あなたの父より年上の者もある。はい、エリファズはやはり長く生きること、年長者であるということはですね、多くの知恵を持っていることなんだと単純に理解してるわけですね。そして彼が拠り所にしているものは何かというと、自分の経験だけじゃないんです。伝統的な教えなんですね。それは何かというと、先祖たちが、父祖たちが代々継承してきた知恵ですよね。つまりそれこそ長い歴史をかけて積み重なってきた知恵であって、その知恵を私はあなたに話している。だからこれは私だけの考えではなくて、あなた方の父祖から今日までずっと受け継がれてきた一番正当な、真っ当な話をしているんだとエリファズは言いたい。歴史がそれを検証してきたものなんだというんですね。さあ11節、神の慰めなどは取るに足らない、優しい言葉は役に立たないというのか。皆さん、これね、この神の慰めとか優しい言葉っていうのは、実はこのエリファズは、皆さん覚えてらっしゃいますかね。神の声を聞いたんだということを1回目の議論の時に言うんですね。神のささやかな声を私は聞いたんだと言って、その声をヨブに紹介している箇所がありますけどもね、そのことを想定しているんです。それは優しい語りかけだったんだというんですね。そういう神からの優しい言葉も今のあなたにとっては不要であるというのか、役に立たないというのか。そしてこう言います。なぜあなたは取り乱すのか。あなたの目は、あなたの目つきは苛立っているのか。どうしてそんなに神に対して心を乱し怒っているのか。皆さん、これの議論を見るとね、エリファズの気持ちどうでしょう、分かりますか。2度目の議論になってね、ヨブがね、苛立って神に挑戦的で反抗的な態度を取っているのがもうね、我慢ならないわけですね。そして私の言ってることは、今まで本当に歴史をかけてね、伝統として受け継いできた正当な話をしているのに、なんでわからないんだ、そんなにあなたは知恵があるのかというこの思いです。そして挙句の果てはこういうんです。どうして人が清くありえようか。 あなたは神に対して物申しているけれども、我々は人間だよ、罪人だよ、清いものではないんだ。なのにどうして清いお方、神に向かってこうだああだと言葉を並べ立てるのか。どうして女から生まれたものが正しくありえようか。どうして私たちが正しいことがあろうかというんです。だから今起きている現実を素直に受け止めるべきだ。苦難を受けているということは自分に何か問題があるんだ。そのことをどうして素直に受け止めないんだ。なぜあなたは固くなり、私は無実だと主張するのか。皆さんどうでしょうね、このエリファズの言うこと。まあヨブの真意はね、理解できてないということはまあ置いといて、ヨブの反応を見ればね、エリファズが年長者として、まあ、このような言葉でヨブを責め立てるっていう、その話の内容はね、どうでしょう皆さん、理解できませんか。まあ現実そうですね、ヨブが自分は何も悪いことはしていないね、まあ、罪がないとは言わないけれど、これほどの苦難を受けるような、その報いを受けるような罪を犯したとは私も思わないとあくまでも主張するのでね、友人たちはますますある意味で義憤に燃えるわけでしょ。でもどうですか皆さん、ヨブはやっぱりね、自分が悪いということを認めない、悔い改めない、そのことがこの議論をどんどんどんどん激しいものに変えていったという、ヨブ記の解釈としてそういう解釈をする人いるんですよ。ヨブがいつまでも固くなだからこんな風になったで、結果どうなりましたか。神が現れた時にはヨブはすんなりと悔い改めるでしょう。だから友人の前でも悔い改めておけば話が終わったの。でも友人からではダメだった、ね、神が言われた時初めてヨブは悔い改めた。人はなかなかね、人の言葉では悔い改めないものであります。神直接現れしときね、人は悔い改めに至るのです、まあ、そんなふうなことをね、教えてるんだというふうに言う人もいるんですけど、ヨブ記ってそんな書なんでしょうかね。じゃあそんなことはないと思う。ヨブがそんなに諦めてね、ああ私が悪くございましたと言ったらね、神が祝福してくれると思います。そんな人だったら皆さん、ヨブ記はこんなにね、深遠な人とはならないんです。単純な人であります。しかし今日皆さんね、ヨブ記はそんな程度の話をしてるんじゃありません。はい、そこでヨブに対して17節以降、エリファズは最後の言葉ですね、さあこれから私が言うことをよく聞きなさい、ね、まずヨブのことを、まあ、エリファズなりにね、今読んだところで議論を聞きながらですよ、ヨブのことをエリファズなりにまずここで断罪しておいてね、もう一度非を認めさせようとしてヨブの過ち、ヨブの思い上がりを告発しておいて、さあ次です、まあ、とにかく私の話を聞きなさい。それが今日の17節からですね、さああなたに語ろう、聞きなさい、私に示されたことを告げようって言ってます。で、私に示されたこと、もちろんエリファズ自体が知っていることもありますけれども、その後さらに私の言うことはどういうものであるかというね、一つの根拠、歴史的な信憑性をね高めるためにこう言うんです。それは賢者たちの示したところ、はい、まず歴史的に賢者と言われる人たちが同じことを言っていますよ、それを彼らの父祖も隠さなかった、はい、父祖伝来の伝統的な教えを私はこれから話します。先ほど言ってることと変わらないんだけれどもね、私の言ってることは私個人に示されたこと、個人的経験のみならず歴史をかけて受け継いできたものであり、父祖たちがこれぞ真実であると言って語り継いできたものだよと言っています。しかも賢者に示されたもの、はい、さらに19節、ちょっとこれ皆さん読むだけで分かりにくいかもしれませんがね、こういう意味なんですよ、これらの父祖にのみこの地は与えられており、異国の者が犯すことはなかったとありますね。これどういう意味かというと、 このようにして賢者たちが歴史を通して受け継いできた、さあこれから私が話そうとする教義は他国の者の侵略を受けなかった、つまり混じり気のないものだ。我々神の選びの民として、我々神に愛されてきた先祖伝来の教えとして、そこには異教の神の影響も異国の影響も何もないんだと。この地は異国に侵されていない、つまり純粋な教えを私はこれから話す。父祖伝来の純粋な混じり気のない全く正当な大真理でございますって言われてる。わかる。もうエリファズはね、もうそういう大冗談に振り返して、これから言うことはそういうことだ、呼ぶよ、よく聞けと言ってるわけです。ところがそういうふうに言ってる内容は1回目の議論とあんまり変わってないつまりエリファズは真新しいことはここで言うわけじゃありません。同じことを繰り返すんだけどね、繰り返すんだけれども、ただこの2回目の議論ではエリファズはその中である一つのことに焦点を当てて語ります。それがこの今日の箇所になりますね。さあ大冗談に振りかざしたこのエリファズはですね、20節から決して目新しいことではないんだけれどもね、因果応報ということをあくまでも主張するんだけれども、その中でも特に一つのことに焦点を当ててヨブに語ります。はい、それが今日ね一つの大きなテーマであろうなと思うんですね。はい、それが何かというと、簡単に言えば悪い人の運命だと。罪人、悪人というものがどういう運命をたどるのか、それを私は話す。そしてこの悪人の運命とは何かっていうと、それが今日ですね皆さんにタイトルを書きましたけど、悪人必滅の断りです。わかりますか。つまり歴史をかけて伝統的な揺らぐことのない、そして混じり気のない純粋にして、そして最も正しい真実の一つにこれがあるんだ。たとえ今どんなに喜んでいたとしても、たとえ今どんなに富を得ていたとしても、たとえ今どんなに繁栄したように見えていたとしても、もしその人が悪なるものであるならば、その運命は必ず滅亡へと向かうんだ。つまり悪人が永遠に栄えるということはないんだという話なんです、ね、ヨブよどう思うと。そうではないか。だから今あなたは吾妻の国で一番の富めるものになったけどね、この度全てを失ったでしょう。やっぱりヨブに言いたいのは、あなたは悪人だということが言いたい歴史をかけてどんな人であっても悪なるものは滅び、善なるものは栄える。これが歴史を超えて父祖たちが伝承してきた真実である。完全懲悪というものがありますけどね、まさに前後私たちはね進めてね、悪を懲らしめる、これは全く正義だ、それはそうですよね。何度も言いますけど、因果応報、いやその一つに悪人失滅、これが決して間違ってるということを私は言ってるんじゃありませんよ。でもここでエリファズが言ってることは悪人の運命そのものを語ろうとします。皆さん読んでみて分かりました。それが悪人のね行く先を彼はねここで語ってるんです。 20節、さて悪人の一生は不安に満ち、暴虐な者の生きる年数も限られている。その耳には恐ろしい騒音が響く。平安の最中に略奪者が彼を襲うのだ。暗黒を逃れうるとはもう信じられない。彼の前には剣が待つのみだ。皆さん、悪人は必ずね、実は繁栄し喜び、何か幸福してるからに皆さん見えても、心の中にはいつも不安を抱えている。いつこの富はなくなるんだろう、いつこの繁栄を失うんだろう、いつこの喜びは消えていくんだろうという不安と恐れを抱いているんだよ。それがいつ来るかは分からないけど、しかし分かることがある。必ず来るんだ。だから彼らの生きる年数も限られていて、必ず最後にはね、その報いがやってくるんだ。耳には恐ろしい騒音、これ言語では恐怖の声です。耳には恐怖の声が響く。平安の中にあって略奪者が襲うという、こういうこともある。そしてね、彼らの前には剣が待つのみだとありますよね。この剣というのは2つ意味があって、1つは悪い者たちが繁栄を築くために人々をもし傷つけていたとするならば、その人々が復讐の思いを持って最後立ち向かってくるだろう、こういう剣です。だから悪人というのは時にね、人を押しのけ、人を害して今の地位を築いているとするならば、多くの恨みを買っているだろう。その恨みを持つ者たちがやがてあなた方の前に現れてきますよという意味と、それからもう一つは、この剣というのは神の報いということを意味する言葉なので、いや、どんなに今良くても最後には神の審判が待っているんだ、神の裁きの場があるんだ、その剣があなたを待っていますよ、まあ、こういう意味にもなります。しかし、いずれにしてもね、悪人というものは一時的な喜びを感じていたとしても、最後には必ず何らかの報い、裁きを受けるんだ、こういう話。苦しみと悩みが彼を脅かし、戦いを挑む王のように攻めかかる。苦悩が必ず悪人にはやってくるんだという。でもね、悪人は時にね、神に手向かうんだ、傲慢に振る舞うんだ。そしてね、熱い盾をかざしてね、かたくなに神に向かって突進したと書いてます。悪人というものは物分かりが悪いものでね、神に対しても傲慢に振る舞い、最後は神に向かってね、戦い挑むような、そういうことをする。しかしね、顔は油ぎって、腰には贅肉がついていたが、滅ぼされた町、無人となった家、瓦礫となる運命にあるところに彼は住まねばならないであろう。どんなに神に対して虚勢を張ってもね、最後は彼らの行き着くところはね、誰も住むことのできないような荒廃した無人の家が、せいぜいこの者たちが行き着くところだ。そういう彼らは再び富むことはありませんと、ね、力も長らえることはありません。その家畜は決して海が増えることはありません。彼は暗黒から逃れられない。これは死の恐怖という意味があります。暗黒にはね、死の恐怖から逃れられない。熱風がその若枝を枯らし、神の口の息が吹き払う。最後は先ほど言った東風ですね、熱風がやってきてね、彼らの人生を破壊してしまう。神の裁きが彼らの人生を最後ね、審判する、まあ、そういうことをね、エリファズは述べて、結局のところ悪人というものは必ず滅びるのである。だからこう言ったんです。惑わされて虚しいものを信じるな。我々が信じるべきものは、歴史の検証を経て今日まで伝わってきた、今私が述べているこの因果応報の断り、悪人失滅の断りであって、それ以外のものにね、心を寄せたり、それ以外のものに何か頼るような、そういう愚かなことはもうやめなさいと言ってる。ここで分かりますか。
これがエリファズの言おうとしていることです。さあ皆さん、エリファズが言っているこの悪人筆滅論というのはね、多くの場合正しいんです。
どうでしょう、
もちろんエリファズはここでヨブをね、改心させたいと思ってますよ。しかし一方で、悪人が必ず滅びるんだというこの話は逆のことがあるんです。善人は必ず報われるんだと。だからエリファズは言いたいわけ。悪いことをしたら悪いことが起きるけど、逆もあるんだよ。今あなたが善に立ち返れば良いことが起きますよ。今あなたが本当に私の勧告を受け入れて自分の非を認めれば、あなたの人生はここからでも変わるんだ。神にはそれがおできにならないと思いますか？だから今からでも遅くないから、あなたの人生を善の実を結ぶ人生に変えていったらどうか。だから悪人は必ず滅びるというこの言葉の裏には、善人は必ず栄えるね、だからこれこそ皆さん、ヨブにとっての慰めだとエリファズは思ってる。これを聞けばヨブは、はあそうかと慰められるだろうとエリファズは思ってますよ、ね、でも皆さん、すでに第1回目の議論を通して分かるように、こういうことではヨブは慰められないんですよ。だから皆さんに言うと、これは偽りの慰めなんです。さあそこで皆さん、問題は偽りの慰めとかあるけど、慰められる人が果たしているんだろうかと考えると、いるんです。悪人筆滅で慰められる人は大勢います。皆さんどうですか？悪人筆滅ですよ。心が騒ぎますか？それともよかった、悪いものはね、罰されるべきである。皆さん、ちょっと話変わりますけど、詩編の73編ちょっと見てください。詩編の73編をちょっと開けてみてください。詩編の73編、旧約聖書の907ページ、73編の、ね、最初のところをちょっとね、見ていただきたいんですけれども、これはですね、アサフの詩と書いてますよね。最初の一節のところにね、賛歌、アサフの詩と書いてますよね。で、このアサフという人は、ダビデ王時代の、学長です。合唱隊の学長。学長ってこれね、学校じゃなくて音楽で賛美聖歌というものをね、合唱していく、その指揮者の一人なんですね。で、彼はレビ族ですから、神を賛美する聖歌隊なんかを組織しますと、その指揮官の一人であったし、時にシンバルを鳴らすという役割もしておりました。それがアサフという人で、このアサフという人やその子供たちが神を賛美する歌として作ったものがこの詩編なんですけど、さあ今日皆さんにご紹介したいこの73編もそのアサフの詩なんです。でちょっとね、皆さん一つずつ細かいことは避けて、何が言いたいかというと、まずこのアサフは何を思ったかというと、はい、73編の1節2節3節ちょっと見ます。ここ、神はイスラエルに対して心の清い日に対し清い人に対して恵み深い、ね、神様はそういう神様です。心の清い人に対して恵み深いお方です。それなのにと書いてますよね。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになっていた。そして3節、神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。誰にもある ロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も、誰もがかかる病も彼らには触れない。皆さん、ここでアサフは何を歌ったかというとね、いや神様、あなたは心の清い人には恵み深いお方です、と言って神の名を賛美しながらも、私は足を滑らせそうになった、なのに私の人生には時としてそういう不運がやってくるかと思えば、歯と外を見てみると悪いものが栄えているのが目に見えます。悪人と思っているものがね、足を滑らせるんじゃなくてね、私が足を滑らせかけ、彼らはどうするかで安泰である。神に逆らうものが安泰で、そしておごり高ぶっているものを私は羨むほどだと言ってるんですよ。皆さん、彼らはね、死ぬまで苦しみを知らないと言ってる。最後筆滅じゃないって言ってる。死ぬまで全然変わらないって言ってる。皆さん、悪人で富を得て平安を得て、普通の人がかかる病気にもかからないで、子供たちに恵まれて、いいですか、平穏に死んでいく姿を彼は見てね、どうしてと思ったと。わかりますか、なぜ彼らは体も肥えているんだ、いいもの食べてる。誰にもあるようなロークすら彼らにはないんですから、ほとんど苦労してない。皆さん、これどう思いますか。ヨブもこのことを言ってますよ。神に逆らう者がね、安泰であるということをあなた方知ってるでしょう。全ては因果応報だと言うけれど、現実はそうではない場合もありますよ。皆さん、どうですか、この世の中、善人がいつも栄えてね、悪人がいつもひもじい思いしていますか。どうなの。私も大学時代ね、大学時代というか、まあ、あの法学部に入りましてね、政治家を目指す志を持っていた時期がほんのわずかだけあるんですけど、神様に捕まれてしまった後はその夢はもう捨てましたけどね、わずかな期間あるんですよ私ね。その期間の間に私としてはね、政治家になるためには、はい、選挙に起きれば落ちればただの人です。選挙に落ちた後のことを考えてこないんですね。私の一応青写真は1回目の選挙は落選なんです。私の人生の予定表はね、そうなった初出馬落選、ね、で2回目の選挙で初当選というね、まあ、これが自分の理想だったんで、でもその後連続当選すると自分は思ってましたけど、分かりませんそれは。今となったら何でも言える。しかしね、落ちた時のことを考えるでしょ、ね、それはもう二世議員でもないし、資産家でもないし、一般の一、ね、田舎の庶民ですから、私は、ね、志は大きいけどね、一庶民で何の基盤もない人間でしたから、だからやっぱりね、それは選挙に落ちたということを考えますよ。だからまあ高校の時の先生がね、法律家になっとけと言った。選挙に落ちても食べていけるで弁護士になっとけ。でもね、皆さん、司法試験を受ければ弁護士か検察官か裁判官でしょ。でも選挙に出ようと思ったら弁護士しかないね。検察や裁判官やめてね、選挙に落ちたらまた裁判官、これはできませんから。弁護士しかいませんから、まあ、弁護士になるか。それでまあね、私は大学選びましたよね。でもね、わずかな期間でしたけど、弁護士になろうと思って大学で法律勉強した時に、やっぱりね、法律を学ぶ中で触れた法律の世界におけるね、喜びがあるんですよ。その時一番私の心に来たね、ある検事総長の言葉があってね、いやー、かっこいいなと思った。検事総長ですよ。巨悪は眠らせない。清太郎、 検事総長というのは悪を告発する立場だから、本当に大きな悪を犯した人をね、安らかに眠らせることはできない、必ず告発するんだという、ね、そういう思いをねこの言葉に託してるわけ。
絶対滅びるわ、
ね、まあエリファズじゃないけど、凶悪は眠らせない。いや、私これ聞いてもかっこいいなと思ったよね。そうか、ケンジもいいななんてね。で皆さんどうでしょうね、アサフはね見てるわけですよ、巨悪がはびこっているのね。それは彼ら安らかに眠ってるって
。今のところ、うん、
安らかに眠ってる。そればかり声太ってる、うん、病にもかからない、老後も知らない、そのまま平穏に死んでいる。神様どうしてでしょうか、ということですよこの歌は。そこでアサフはどうしたかというと、これを神に聞きたいということで、皆さん、はい、同じく73編のその後なんですよ、はい、ちょっと途中ずっと飛ばしましてね、16節、これは面白いな、13節読もうかな、13節見てください、いいですか、13節、私は心を清く保ち手を洗って潔白を示したが虚しかった。じゃあ皆さんどうなんですか、正しい人が、信仰深い人が時に自ら告白しながらね、正しいことをするけど虚しいななんて告白できる、まあ、偉大人の、これが宗教的天秤だね。かっこつけないよ、率直よ、率直です。いやあなたの言った通りやってたけどなんか虚しいな、あの皆さん悪いことに思うことそれなりの信仰生活したら時にはこういう思いを神に告白してみたら、神さんどうも虚しいんですけど。アサフはそっちで虚しかった。でこう言ってるの。日ごと私は病に打たれております。うん、朝ごとに懲らしめを受ける。どうして私が。でもアサフの思いとしてはね、神を賛美することはやめませんよ。これ読むに通じるね。神を信頼してるからこそ歌うんです。だけどもね。アサフはこう言うんです、その後16節、はい、いいですか、16節、私の目にロークと映ることの意味を知りたいと思いはかり、ついに私は神の聖所を訪れ彼らの行く末を見分けた。もうね、いかにもわからないので、最後神様に聞きたいと思って神の聖所を訪れたというんです。神の聖所を訪れた。そこでね、一体なぜ悪なる者が、神に逆らう者が平穏無事なのか、病も知らず老苦も知らず生きていけるのか、神様にその意味を知らせてもらいたいと思って聖所を訪ねた、はい、ここでね、アサフはおそらくある種の幻、答えをもらったんです。それはその後なんです、彼らの行く末を見分けたとある、その後18節、あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるのを、彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを、我が主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるのを。皆さん、これ何を言ってるかというと、アサフはね、神の聖所に行ったら、あ、神様ちゃんと悪人もその先に、滑る道を準備していたんです。あ、今は滑ってないけど、あ、この先ちゃんとあったんだって。あ、そうかそうか、今はまだ見えてないけどね、あ、この先にちゃんと神様準備しておったんだな。そればかりか、その人生を全く逆転させてしまうような災いが彼らのためにちゃんと準備されていたんだと言ってる。それをね、 ここで垣間見たと言ってる。皆さん分かりますか。これがエリファズの言うことだから。だから何度も言いますけど、この詩編に書かれてある精神もある意味では伝統的な理解で言えばエリファズの説いている悪人筆滅であり、またアサフはこれでどうしたの、これ慰められてるんだよ、ああそうだったんだ、私はあなたを称えますと言ってる。意味わかるでしょ。で皆さんそれで喜んでたら呼ぶにはならないんで、これが呼ぶは違うと言ってる。すごいでしょ。呼ぶの挑戦はね、この聖書が今まで語ってきた悪人筆滅、そんな神様は違うと言ってるのが呼ぶ。呼
ぶがすごい違うからですよね。
わかります。呼ぶが全然違う神様を探してる。そしてこういう神様が神様と思っていない。これが呼ぶと友人との話が全くね通い合わない原因なの。皆さん今まで話したことで、おーそうか、アサフもそうだった、詩編はそうか、そう思って、なるほどなって思ったらエリファズです。わかる。もう長い時間かけたけど、これ呼ぶの話じゃない、エリファズの話だ。ヨブの話はこの後ね、16章17節17章出てきますけど、まあ、一つだけ今日お話ししてたら、ね、ヨブはどう思ってるかというと、悪人だから滅び、善人だから栄える、こんな神は神ではない。もしそれを神というならば、私はその神を厭うと言ってるんです。私はそんな神は認めない。どう皆さん。私はね、このヨブの告白はね、本当に素晴らしいなと思う。だからこの後16章、17章、18章、19章とね、友との議論が進む中で絶頂を迎えるんだという。ヨブはこう言ってるんです。悪を滅ぼす神、悪人を裁く神、善人を最後は救う神、善人を最後は許す神、善人を最後は祝福する神、それは誠の神ではない。皆さんどうでしょう。だから私はいつも言いますよね、教会に来ていいことはない。そういう意味では病が治る、老苦をしない、富栄える、そんなことは教会は教えません。そんなことを教会が教えた瞬間にね、その教会はエリファズ教会になるんです。私は皆さんにいつも言うけど、本当の真実の教会はね、ヨブの教会でなければいけないでしょ。ヨブのように本当に全てを失って、体は腫れ物で、もう誰が見てもどうしたんだと思うような姿に変わっても、神を捨てない、なぜですか神様と訴え続け、私は悪いことはしていないと告白し続け、神よどうか答えてください、あなたの答えが得られるならば死んでもいいです、いや死んだ後も黄泉に隠してくださって、私をもう一回蘇らせてくださる時が来るのを私は待ちます、私は何があっても真実のあなたを知りたいのであって、この世で長く生きることも、この世で富栄えることも、この世で平安であることも私は願っていない。神様を知ることが本当の平安だということを私は知っています。悪人を裁く神様、悪人を滅ぼす神様、善人を祝福する神様、それはヨブの知っている、ヨブが求めている神様ではありません。どうでしょう皆さん。でも申命記を読むと、私の戒めに従う者を私は祝福すると神は言い、むしろ私を信じない者、背を向ける者は呪われると言っている。皆さんそんな言葉をよく聞いてきたでしょうね。多くの場合それは認められる一つの真実だけれどね、 ヨブが探している真実はそこにない。最後に言います。どうしてか。ヨブはこう思っているんです。善だとか悪だとか、その境界線があることがもう神ではない。神は愛の神であって、愛の前には良いも悪いもない。イエス様おっしゃったでしょう。太陽は良いものにも悪いものにも照らすんだ。雨は正しいものにも正しくないにも与えられるんだ。神の愛とはそういうものだ。ヨブはね、すごいです。その神を知りたいと思ってるから。悪人が滅んで悔い改めたら神が帰ってくる、そんな神様と一緒に生活しようなんて思ってませんと言ってるんだ。だから彼らに言って、もう黙っといてくれって。もういい、そんな話はしたくない。因果応報は自然の法理、断りですから。これは確かにあります。世の中には因果応報、本当にその通り、これは否定はしませんよ。皆さん、やっぱり悪い結果が悪い原因から生じる、これはその通り、自然の法則原理です。それはでもそれを超えた原理が聖書にあります。それは愛の原理です。愛の原理は自然的な法則を超える超自然的法則です。これを知らなきゃいけない。だからヨブは言ってるの、善悪の境界線なんかない、善悪を峻別するものなんかはない、もしあってもそれを溶かすのが神様です。それが愛の神様です。その神様を私は今探そうとし、その神様のお姿を、その神様の愛の光をわずかだけれども闇に垣間見た私にね、もう一度悪人筆滅の世界へ戻れというの、もうやめてくれという。さあ皆さん、次は16章ですよ。じゃあちょっと16章だけ見て今日終わりましょうよ。16章最初だから、ヨブはこう言ったの。ヨブの答えはこれで分かります。ヨブはどう言ってますか。16章、はい、2節1節、ヨブは答えた。ヨブはこう言いますよ。そんなことを聞くのはもうたくさんだ。あなたたちは皆慰めるふりをして苦しめる。無駄口はやめよ。何に苛立ってそんな答えをするのかという、私があなたたちの立場だったらそのようなことを言っただろうか。もうやめてくれって。でもね、こういうふうにヨブが言えば言うほど友人たちはね、もっと言わなきゃいけないと思うんですよ。まだわからないのかと思う。でもこういう議論が続いていく中で、ヨブの心がね、どんどんどんどん孤独になっていくんです。その孤独が素晴らしい。もう誰もいないんです。神様だけ。私たち時に、ね、分かってくれる人がいると困ることがある。そこで立ち止まってしまう。分かってくれる人のところで止まってしまう。誰も分かってくれない、神様たちです。それが恵みです。本当です。だからヨブはもういい、こう言って、あなたと話をすることがもう無駄です。私にそう、神様とだけ話をさせてもらいたい。さあ皆さん、これからヨブはどんどんね、そういう世界に入っていくんですよ。入っていくんですよ。さあどうなるんでしょう。今いただきの8号目ぐらいまで来たでしょうかね。まあ皆さん、いろんなことをね、いろんなことをこの呼ぶ記の学びを通してね、感じられると思いますけど、やっぱ呼ぶ記は特別な世界を語っているということだけは知ってほしいんです。だから何度も言いますけど、エリファズが言っていることも、ビルダドが言っていることもね、あの友人たちの話はもうね、1から10まで間違ってるんじゃないんです。ほとんどその通りです。ただここでは当てはまらない、そこでは推し量れない神様を呼ぶは見ようとしてるからね。それを知ってほしい。だからこの 呼ぶ気を通して私たちもね、おそらく今まで出会えない本当の神様に出会いますけど、この神様がイエス様がいる神様。残念だけどユダヤ人の中にはエリファズの神様がいたんです。だからイエス様の言うことがわからない。そんな神様わからない。で、皆さんどう思います？私はその読むたびに思うんです。このね、呼ぶ気もそうだし、イエス様の言葉も通じるところがあることを感じるたびに思うんだけど、本当にあのね、私がこういう立場だからっていうことではないんだけど、やっぱりキリスト教はすごいよ。本当のキリスト教は、私本当のキリスト教はね、イスラム教と一つになりますよ。仏教と一つになります。もうお水取り素晴らしいよ。もう本当になぜ区別し、春別し、差別しますか。その聖書の話ない、全部悪もないんですよ。全てを包み込む愛の神様を知ったならばね、共産主義者さえもね、抱きかかえる神様ではないんだろうかと思うとね、本当にそこに初めてね、愛による統一世界というのがやってくるでしょう。愛によってのみ世界は一つになります。力でも知識でも競技でもありませんね。愛だけです。でも神様はこの愛だけを唯一の武器として戦ってこられたけれどね、この愛を中心として全てを一つにするのはとてもとても時間がかかる。でもこれしかない、これが神様です。だから歴史がどんなに流れても神様はこの戦法を変えません。神様という野球の監督はね、作戦変えないんです。どんなに外野から言われても、はい、大阪だったら多いでしょ、はい、ヤジが飛ぶんです。こら作戦変えろ何しとんやとこう来るんじゃないですか。面白いね、去年までの阪神タイガースをね、今年から金本監督で一気に頑張れる。何で私が阪神の話をしないといけない大阪の人面白いね、今までの阪神はこうやったんやって言うんですよね。まあ多分今希望に溢れてるんだ阪神ファンも。だから多分ああいうこと簡単に言えるんでしょう。去年までの阪神はこうや、チャンスはピンチ、ピンチは大ピンチやわかりますチャンスでもピンチと思って見てたって野球をね、ピンチの時は大ピンチやぜって、今度は違いますぜもう優勝した気分になってますね話でもね、皆さん本当にいろんなヤジが飛びますよ。神様には、神様全能なのに何をしてらっしゃる。もう神様は作戦を変えません。愛の作戦しかないんです。ね、野球の監督は成績が悪かったら変えられるよね。代わりがいるんです。でも神様には代わりがいません。この愛の作戦を貫く以外ないですね。でも大事なことは、この監督の作戦の真意を知る選手がどれだけいるかです。ヨブはそれをね、初めてね、監督室に行ってね、なんか違いますよね今までのと、と言って神様の心の内を知ろうとします。皆さん最後神様現れますけど、感動的な読むとの出会いが出てきます。どうぞ皆さんそんな思いでね、どうぞ今度16章、ヨブはこのエリファズの言葉に対してね、先ほど言ったようにもうこれ以上言うなというふうに語りますけど、さあその中でもまたヨブは自分の思いを告白し続けます。その告白はさらにさらに神に近づく告白になっていますので、また皆さん16章17章をね、はい、学んでいく中で本当に多くのものを得られるじゃないか。また来月です。皆さんどうぞ高山病だけはお気をつけてください、ね、ゆっくりと休んで水分補給して、ね、はい、今度はあの4月ね、第1ではなくて第2になりますので、今度4月だけは、ごめんなさいね、第2が呼ぶ気になりますので、お間違いないようにですね、来ていただきたいなと思います。はい、それでは終わりましょう皆さん。じゃあ賛美歌、賛美していきたいと思います。じゃあ今日は352番を、
はい、352番よろしいでしょうか。はい、それじゃあお願いします。それでは生産式をねしていきたいと思います。